皆さんこんにちは、コンテンツラボの小野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本が8月17日にもうなったんでしょうかね。でこちらお送りしているハワイは8月の16日の火曜日ということで、いつものごとくお送りしたいなと思っておりますが、今日のポッドキャスト382回になります。でいつものごとく僕の近況の話をしまして、でメインのトピックで、雑談を経てですね、で最後に、トラベライフということで、こちらに来ている日々なんかをお話したいなと思っておりますが、今日のトピックはですね、もっとお金があるお客さんを集めたい、もっとやる気があるスタッフを集めたいみたいな、まあ、テーマでお送りしたいなというふうに思って、おりますので、ぜひ最後までお付き合いください。あ、雑談はね、人気店の作り方みたいな話をしたいなと思っていますね。じゃあ早速ちょっと僕の近況をお話したいと思ってるんですが、まあ、ハワイにいますよね、います。でまだいるのかって話もされるぐらいですね、だいぶ長い時間が経ちましたが、なんともう30日間経ったんですよね、経ちまして、でまだいたんでしたっけとかって言われるぐらい長くなってきましたが、まあ、ご心配なくというか、いよいよあと5日ぐらいで帰国するので、まあ、帰国するまったりモードに我が家もなっておりますが、一番ニュースに出ているのが子供たちなんですよね。もういよいよ多分僕に気を使っているのかなって気もしますが、友達に会いたいなというか、日本に帰りたいなみたいなことをね、言い出し始めていますね。だからまあまあそろそろ限界なのかなと思って見ていますが、まあ、もちろんね、教育ママさん教育パパさんみたいに6月からアメリカのサマースクールにがっつり2ヶ月入れるとかだと、子供たちも十分忙しいでしょうからね、言う時間がないのかなという気がしますが、我々はそんなにがっつり学校に入れているわけではなく、まあ、僕に付き合わせているということがおそらく正解なんでしょうからね、その本音が出ているところなんでね、まあ、間もなく帰れるよなんて話をしているところでございますが、でもね、やっぱりその家族で遊んだことだったりはよく覚えているようでして、で大人も同じなと思うんですけど、友達に会いたいっていうのは多分本当のところで、人生の思い出って話をしてる人がいてね、その人が言うにはやっぱり人生も旅も両方なんですけど、思い出に残るのっていうのは人との思い出なんですって。だから風景とか食べたものとかっていう記憶ではなくて、人との思い出はずっと覚えてるもんなんだそうですよ。ですから僕もね、アメリカに初めて行ったのって、アメリカに初めて行ったのって変ですね、ずっとアメリカにいるわけじゃないくせに、まあ、アメリカに、行きたくてですね、大学生の頃に初めて友達とアメリカに行ったんですよ。悪友と2人でね、高校の時の悪友と2人で行ったんですよね、お金はたいて。でその時も全然景色とかほぼ覚えてませんけど、やっぱりその2人で絡んだことをやっぱ覚えていて、やつと人気があるステーキ屋にね、ロサンゼルスのダウンタウンに確かあったと思うんですけど、人気があるステーキ屋さんに行ってですね、わざわざ並んで入った時に、水がですね全然通じなくて、ウォーターわらとか、ウォールだとか言ってるね。全然通じないわけですよ。で、水が通じないので、ウォーダーわらウォーダーとか言ってるんですけど、二人で言ってるんだけど、くすくすれながら、でも全然ダメで、次お前行けよみたいな感じで、今思えば、店員さんが多分意地悪をしたんですよ、僕らにね。よくわかんない日本人、猿が来たということでね、意地悪をしたんだなと思うんですけど、当時の僕らわかんないから、通じないんだというふうに思ってたんでね、今ぐらい武尊であればね、お前場面見りゃ分かるやろというふうにね、ネイティブなんだからお前が聞き取れこらっていうふうに言ってそうなシーンですが、当時はね、気が小さい僕らでしたから、最後は諦めてですね、あーコークとかつってコーラをしぶしぶ飲んだという思い出があってね、二人で爆笑してたんですけど、そういうのとかは今でも覚えてますからね。だからやっぱりそんなのどうでもいいんですけど、人と絡んだという思い出だけはやっぱずっと覚えてるんだろうなというふうに思いますね。だからそういう意味ではハワイも僕はもちろん大好きですね。こういうライフスタイルってとても大好きですよ。なんだけどサーフィンにしてもね、毎日おかげさまでやらせてもらってますけど、一緒にやっぱり海に入れる仲間がここでできたりとか、日本からでもアメリカからでもどこからでもいいけど、一緒にサーフィンできる仲間がこっちに来てくれていればね、これは1000倍ぐらい面白いんじゃないかなというふうに思うし、逆にそういうのがないとあんまり長くいれないんじゃないかなって気もちょっとしますよね。一月程度で思いますけどね。 だから逆に言えば人とちょっと会いたくねえなとかいう風になるのも当たり前にみんなあるじゃないですか。そういう状況ちょっと弱りがちというか、弱ってるわけじゃないけど人と会いたくねえみたいな状況って人生で一度や二度はみんなあるのだと思いますけど、そういう瞬間だと迷わずハワイを選ぶだろうなと思ったりもしますよね。あのアジアに行く人も当然いるんだろうけれども、そういう意味ではハワイはとてもいいわなんて言って移住した人もいるじゃないですか。だからそういう意味ではとても良いということで、まあ、何にせよ虜にするハワイだなと、人を虜にするなと思って、間もなくをちょっと満喫してまた帰りたいなというところですね。はい、まあそれはいいとして、まあ、後でまたね、あの雑談も、トラベライフも両方ともハワイ話ですからお送りしたいと思いますので、今日のトピックいきましょう。ハワイどうでもいいよって人もいますからね。あの行きましょう。で、今日のトピックはさっき申し上げた通り、もっとお金があるお客さんを集めたいと、もっとやる気のあるスタッフを集めたいという話なんですね。で、あ、そうそう、お知らせをするのをまた忘れてた。あのポッドキャストの、ね、サーバーを引っ越しました。なので、ポッドキャストの番組を iTunes とかね、ポッドキャストというアプリケーションで自動で更新されるようにしていただいている方はですね、もう一回再登録をいただけると僕の新しいサーバーの方に勝手に切り替わります。ですから、あの番組検索のところでコンテンツラボとか河野達夫と検索して、青いアイコン、バッグが青くてスーツを着ている僕のアイコンの方の番組に切り替わっていれば新しくなっていますのでご心配ありません。ただ、そうじゃない場合はですね、間もなく新しいものが配信されなくなるようになりますので、ぜひ切り替えていただきたいなと。あとちょっと2日3日あ来ねえなと思った時にはその配信が切り替わってないんだと思いますので、新しい番組を探していただければなと思いますので、くれぐれもよろしくお願いいたします。はい、ということで戻しましょう。ということで今日のトピックの話なんですけれども、もっとお客さんが、お金がある人を集めたいみたいな話ですよ今日はね。ドキッとする人がいると思いますが、まあ、僕の話からしましょう。僕のエピソードトークからですけど、この商売2006年はまだ副業だったか、2008年ぐらいから僕は会社をやってるというか、あの商売やってるんですけども、起業したわけですが、当時ですね、当時の僕のウェブサイトのコピーをインターネットアーカイブで調べてみますとですね、もう今 URL ないから皆さん探しようがないと思うんですけど、その当時のリダイレクトが入ってますんでね、まあいいとして、コピーを見てみるとですね、さっき見ました。そうすると、こう書いてありました。地元のホームページ業者へ頼む前に、必ずこのサイトをお読みください。日本人であろうが、外国人であろうが、ホームページで集客するには、集客に特化したレイアウト、文章、マーケティングが絶対に必要なんです。っていうね、ヘッドラインとサブヘッドラインで書いてました。我ながら、結構ちゃんと書いたじゃないかということでございますが、でこの時にね、でも僕はこのコピーで集めようとしていたお客さんは実は海外の日系企業を集めようというふうに想像してたんですよね。当時はですよ、当時は想像していたんですよ。まあ、比較的大きい会社を狙いたかったわけですね。で、理由は簡単で、お金があると思ったからです。お金があると思ってたからなんですね。で、なんでそんな金があると思ったからっていうと、いやらしいことを考えたというよりも、まあ、すごく影響を受けた人で、僕は藤田伝さんというね、日本マクドナルドを持ってきた方がいらっしゃいますが、お亡くなりましたけど、藤田伝さん の名著中の名著でね、ユダヤの商法という本があるんですが、その中に金持ちを狙え、女と口を狙えみたいなことが書いてあるわけですよ。ですからお金持ちを相手にしないといけないんだというふうには思いましたんでね、やりました。で、中にはですね、オーストラリアの、今でも覚えてますが名前言ってもいいんでしょうかね、近畿日本本本本本さんからのですね、近畿日本ンリストさんからのですね、ご連絡をいただいたことも、まあ時効でしょう、すごい前ですからね、ご連絡あったこともありましてですね、そういう時はもう飛び上がって興奮したのを今でも覚えてます。平成を装ってましたけどぐらいのことを当然狙ってたわけですよ。まあ実際あったね、あったんだけども、でもそんなのはもうレア中のレアで、ほとんどの問い合わせはこれから起業したいんです、私はニュージーランドにいますとかね、私はロサンゼルスにいます、起業したけどちょっとうまくいってないのよ、ホームページがやっぱ必要でしょうか、当時はそういう時代でしたから、で起業してそこそこうまくいってるんだけど、これからやっぱりネットでとかね、作ったんだけどとかね、いろいろそういう問い合わせがやっぱ多かったわけですよ。 でその時まあ僕はあの収益を安定化させるということをもう主軸に置いてましたんで、まあ、そういう問い合わせばっかりなんであれば、そういう方々が僕がお手伝いするべき人なんだというふうにその時は当然思いましてですね、間違いに気づいたので、意図して大きな会社を狙うって発想はその時以来はもう思ったこともないし、その時はね思ったこと、まあそれで起業したい人だったり起業して間もない人だったり起業して、まあ、成長はしてるけれどもさらに成長させたい人というようなレンジの方々をこう意識してですね、コピーとかコンテンツも変えていった、まあ、あんまり変えてないんだけども変えていった、メッセージも変えていったという、まあ、経緯があるわけですよ。まあそれは当然食うためにやったんだけども、まあ、結果論としては第一その方が楽しかったし、一緒に成長できるという喜びもね、ご褒美としてはありましたからね、そこからまあ突っ走っていったわけですよね。で、ずいぶんまあ時間経って、もちろん今はちょっと違いますよ、ずいぶん時間経ったから、当然最初にその起業する前だった方々が、共に7年、8年過ごしてますから、大きく成長した会社をやってるという方もやっぱりいるし、つまり当時の僕が知り合いたかった人になっている場合があるわけですよね。だし、実にいろんなタイプのクライアントさんがいらっしゃってね、恵まれているなと思います。だからステージ別ということはもう今はほぼ僕は意識していませんから、そんな狙うとか絞るとかってことはしていない、まあ、これ話すと長くなるから、まあ、また話しますけどということになっているけれども、当時はそういう感じだったんですよね。だから当時は狙った人ではない人がクライアントさんであるなということがあったから、実態に合わせてコピーとかを変えていったということなんですよ。まあ、これは僕のエピソードなんだけど、で似たような話って結構あって、順番違いますが、例えばね、占い師とか占いサービスを占い師にしようか、占い師をしていたりとか、お悩み相談サービスをしていたりとか、まあ、ライフコーチとか人生コーチ、コーチ業みたいなものをしているとかね、もしくはコーチ寄りのカウンセリング業、臨床ではなくてね、カウンセリングと呼ばれるものをしている人、まあ、コンサルティングでもいいですけどね、そういうことをしている人だとしましょうか。しているときに、まあ、集客はブログを使っているとか、まあ、ウェブサイトを作ってね、無料相談とか無料鑑定とかってリードを取って集客をするということをしている場合が多いと思うか、そういうことをしているとします。そうすると質問いただくお客様に特徴が出てくるんですよね。で、例えばよくあるのはね、ライフコーチをしたりとか占いとかやってると、相談がね、私仕事が向いてないかもしれません、今の仕事向いてないかもしれません、人と話すのもすごい苦手なんですと、人生に迷ってます、一体どうしたらいいんでしょうかとかね、あと今の会社がちょっと社長が僕の社長が約束を守ってくれない人で、転職するべきか悩んでるんですみたいなことだったりするわけですよ。で、もちろん悩みを抱えていらっしゃるのは間違いないわけで、それをね、ひけらかして、ひけらかしないかの開示してね、やって頼ってくださってるわけだから、この感謝の一言ですよ、受けている方からすればなんだろうけれども、受けている本人の本音はね、正直めんどくさいなと思っているんじゃないかということがあると思うんですね。別にその悩みを下げすんでるとか真剣に捉えてないって意味ではなくて、ビジネスとして考えたときに、そこまで落ち込んでる人を対象にしたいのじゃないよなという感情面もあれば、第一そういう人ってお金がないから、お金の余裕がないだろうから、サービスとして成立しないんじゃないか、しないしね、実際しないことが多いですから、しないなということで、そういう本音があるわけですよね。どうしたらいいのかってことになったときに、僕みたいなケースで考えれば、そういう悩みが深い人たちを相手にするサービスになんだというふうにすればいいじゃないかというふうになるじゃないですか。結果を見てそこに合わせていくと。なんだけど、これってここからが今日の本題になっていくんですが、世の中は原因と結果の法則って知ってます？ロバ、なんとか、ジェームス・アレンさんでしたっけ？間違えたらごめんなさい。有名な本があり、薄い本があるからね、読んだことない人は読んだ方がいいと思いますけど、原因と結果の法則、つまり結果には必ず原因があるのであるという話を、まあ、しているわけでしてね、まあ、真理をついているんだろうなと思いますけども、まあ、こういうのも全部原因と結果だと僕は思っていて、だから結果がそういうお客様なんであれば、原因があると思うんですよ。で、じゃあ何かというと、おそらくね、どうぞご相談してくださいと伝えているメッセージがどっかにあるわけでしょ。ブログだったりとか、 ウェブサイトにあるリードを取るページにあるわけだけれども、そこのコンテンツだったりコピーがそういう原因になっているということが多いんですよね。だから例えば人生で悩むのはもうおしまいというコピーヘッドラインだったり、もしあなたの人生を深いね間違えたなんだもしあなたの人生を人生の深い悩みについて30分間時間をいただければその道が開けるとしたら点点点とかねいうこういうヘッドラインだったりとか、ブログで普段書いてる記事が、もう嫌だと思った時に知っていてほしい3つのなんとかとかね、勘違いとかね、そういうようなことをブログで書いてるとするとですね、あとなんだお客様の声のところにどうしようもないと落ち込んで塞ぎ込んでいた時に霧が晴れましたみたいなね、河野達夫さん40何歳とかって書いてるとしたら、もうこれはもう完成版で、もう明らかに人生に深い悩みを持っていて頼りにして、そういう人が頼りにするという仕掛けにな、そういう原因になってるわけだから、まあ引き寄せてるって言い方をするのがいいのかもしれないけど、そういう人を集めているということなんですよ、原因として。だからなんでそんな人しか来ないんだろうじゃなくて、そんな人を意図して集めてるよねという話になるわけですよね。すごいけど僕もそうで、さっきのは元々の人にあの結果に合わせたんだって僕は言い方をしたけど、じゃあそれはなぜかというと、そもそものコピーとかメッセージが、僕の発する雰囲気も全部そうなんだけど、大企業の担当者へ向けたものではおおよそなかったというだけであって、まあ、自分と同じような座標にいる企業家向けのコンテンツになってましたよ。やっぱブログとかもね、当時はなっていたなと思うわけですよ。で、すごいけど僕の場合は対象とする人そのものを変えていきましたね。だからなんだもっとジャブジャブ資金がある大企業をという考え方をやめてですね、これからお金を儲ける人に儲けてもらうことで僕も儲けようというふうにやり方を変えたわけですけれども、さっきの占いとかコーチングの場合っていうのは、その、まあ、ビジネスコーチだったらね、また違うんだけど、そうなるともっとお金のある、もっとって別に大金持ちかどうか別として、もっとお金のあるお客さんを相手にしたいというふうに思うと思うんですよ。当たり前そうした方がやっぱビジネスモデルとしていいと思いますしね。ってなってくると原因をいじる方がいいんですよね。結果の方を受け入れるんじゃなくていじった方がいいと思っていて、なんかコピーとかリードをするとき の、 そのコンテンツとか全部変えていく必要があるわけですよ。まあ、それはそれで分かりやすいでしょ。なんだけどここでハードルが2つあってですね、気にしてほしいのは、1つはですね、お客さんっていうのはまあ自分の鏡なんですよね。いや、それはお客様にも失礼なんだろうと思うし、自分も振り返ってみると僕の会社のクライアントさんがね、僕の鏡だっていうこと、失礼な言い方はないんだけれども、まあ、ふわっと言うとね、ざっくり言うと、お客様というのは自分の会社の鏡であるというふうに言えると僕は思っていて、僕が思ってるだけですよ。でもそうなんじゃないですか。だから、お金、例えばね、さっきのお金がある方がコーチングとか占いを受けるとしたときには、自分の成長とか成功を信じることができる人というのは、もともと何かに頑張っているかったりするだろうから、お金が少しはある状況になっているだろうし、お金が少しは、まあ、お金が全てじゃないんだけどね、お金ということがあるということによって、自分の成長とか成功を信じることができる方も、自分がそれを勝ち取ってきたんであればだけれども、ということになっていると思うので、そういう人ほど高額なコーチをつけたり、経営者向けの高額な占いにはまったりしていくわけなわけですよ。って考えていくと、その提供する自分もですね、そういう人と同じように、自分の成長や成功、成功っていう言葉ってまあ最近はもうちょっとダサいのかなと思いますけど、成長や成功を信じていないとですね、周波数が合わないじゃないですか、相手と。そういうことなんですよ。だから自分がそもそも弱気だったりとか、大丈夫なんだろうかなと思ってたらやっぱダメだし、そもそもそんなことにね、そんなことに人生の価値を置いていない人がいるとするでしょ。いや、その会社を大きくした、努力してきた社長がなんぼのもんじゃいと、本音で思ってるんだれば、周波数が合うわけないじゃないですか。で、考えていくと、メッセージとかコンテンツは伴わないから、自分が苦しくなると思うから、そうすると対象としたいお客様の定義そのものをやっぱり疑ってかかる。つまり金がある人を相手にしたいということそのものを求めてないだろうなということになりますが、まあ、そうじゃない場合はやっぱり 周波数を合わせられるかどうかということがとても大事なわけですよ。自分の鏡ですからね。だからこんなお金払う人いるのかな、こんなものにと思ってる時ももうなんか無理が出るからやらない方がいいですよね、そういう場合はね。だってお客さんも自分も誰も信じてないからダメじゃないですか。金だけ欲しいって言ってる人に見えるわけで、まあそれも良くないわけですよね。だってこれは別に否定してるわけじゃなくて、そもそも高額なサービスを提供しなければならないなんていう理由はないし、藤田天さんが言ってるように高額なサービスじゃないもので事業を大きくしていく方法だってありますから、別に選択の問題だろうなと思うんです。ただそのハードルの一つは自分の鏡であるというところになるよということですよね。で、二つ目はこれは恐怖です。まあ、よくある話ですけど、ご多分に漏れず僕もそうですけど、当事者になるとこれ分かると思うんですが、すべてをこれ変えていきますからね。リードの取り方も全部変えるので、一時的にね、やっぱりすべてが減るんですよ。そのお客様の数、取れる数も減るだろうし、リードを取れる数も減っていくということになっていくと、収入が出ないという恐怖につながっていくから、生計をすでにその商売で立てている人の場合は結構大変だろうなと思います。今でも生計が立ってないんだったら帰りゃいいんだろうけどね、少しで客が来ている人だと、まあ、値上げできない人と同じような要素になっていくわけですよ。例えばアテンド業していて、いつも1日2万円でやってるんだけど、2万なんて割り合いませんからね。あら、6万にしようって言った時に勇気が出ないのと同じようなノリなわけですけども、まあ、そういうことで恐怖に勝つという話がまた出てくるわけですよね。まあ、何が言いたいかというと、原因と結果の法則なわけだから、お客様の層とか特性とか収益の構造ですね、たくさんのお金をもらった方を少人数相手にするという収益の取り方も、少ないお客様をたくさん相手にするという取り方も別に同じ収益なんだけど、収益構造とね、お客様の層というものを自分で選択しているという感覚がすごく重要なのかなというふうにやっぱり思いますね。で、ちなみに人を採用したりとかいう時もね、これ同じことが言えると思っていて、なんか甘いやつばっか来るぞという時はね、ふわふわして甘いやつばっか来ると自分が思っている時は、まあ、これは結局鏡になるわけで、きっと募集の時とか面接の時に夢を実現しようぜとか、あなたのスキルアップの分かんないけどためにとかね、楽しく仕事しようとか世の中変えようとか、ふわふわしたこと言ってんじゃねえかと思うんですよ、本人が、相手がじゃなくて。だからそういう人が来てるだろうなというふうに思うし、メッセージを変えていくべき、こういう仕事ですからしっかりやってくださいというふうに普通に言えばいいじゃないですか。普通に仕事してほしい人が欲しいんだったらね。で、ワンピース的なことを言って集める必要はないと思うし、そうするとワンピース的な人、オーラワには仲間がいるみたいな人しか来ないから、社長は結構苦労するんじゃないかと思いますよね。あと、なんだろう、友達と商売するときに、友達とか知り合いとか、あ、それ面白いじゃないですかっつって、そのまま全然商売立ち上がっていかない人っている。僕はそういう妄想家と呼んでるんですが、起業家ではありませんね。妄想家、そういうトピックも前話したから興味あれば聞いてほしいんですけど、ってことになると、妄想家のまま起業家になりきれてない人が、面白いと思いませんとか、面白いねそれとかって、ふわふわしたことでしか声をかけていかないので、逆に相手もふわふわした人になるんですよ。実務家、実務を伴う起業家だったら、それってでもどうやってやるのとか、それってターゲットどうするの、そのお金誰が出すのとか、それはどうやってマーケティング、どうやって実務をやるのとか、こうどうやって広告出稿するの、その実作業誰がやるのとか、オペレーションはどうのこうのでとか、絶対言いますからね、実務を伴う人だったら。じゃあ俺はちょっと今余裕がないよって断ったり、その場で言うと思うし、逆にふーんつってこう終わってる場合があると思うんだけど、気を悪くしちゃいけないからってことが、まあ話長くなりましたね。なので、そういう人と組んでいるから、そういう人を引き寄せちゃうというところになるのかなというふうに思いますね。まあ、さっきも言いましたけど、原因と結果の法則と言ってるけれども、自分の会社の、例えば私の売りが欲しいですとか言ってみたり、コピーを書くときにはどうすればいいのかとか話があるんだけど、これは一番楽なのはね、今の状況で来ているお客様の中で、マジョリティというか大多数を占めて、しかも理想に近いお客様の実態に合わせるのが一番うまくいきますね。自分の強みと呼ばれるものも、その人たちが強みと言ってくれているものが強みなわけだから、一番いい、これは大前提ですね。僕はそういうふうに振る舞ってきたつもりですが、だけどそもそも固定しつつある層、客層を変えたいという話の時には、やっぱり原因、つまり発しているメッセージの方を 想像上の理想のお客様、もしくは今目の前にいるけどマイノリティである少数派のお客さんに、まあ、イメージを変えていかないといけないんじゃないかなというのが、まあ、今日のお話ですね。だからもっと金があるお客様を集めたいとかいう時はね、原因を自分が作っているというふうに、まずそれを選択しているのだということを分かって、本当に変えたいと思えば変えればいいし、本当に変えたくないと思うなら変えない形で儲かる方法を考えればいいということになると思うから、まあ、選択をしてほしいなというふうに思いますし、その自分の恐怖だったり、まあ、鏡だったりしますからね、そこをよく考えていただければなと思ったりもしましたね。はい、これはネットショップでも全く同じだと思いますね。はい、ということで今日のトピックはそんなとこですが、あと雑談ですね。雑談でございますが、これはね、ハワイの、人たちとねお話をしている中でよく出てくるなと思ったんですけど、ハワイの方、現地の方と話すときって僕、まあ、食べ物をね、美味しいもの食べたいですから、美味しいとこってどこですかって必ず聞くんですけど、聞くんですよ、聞くんだけど、でもその一方でテレビをつければね、観光客とか旅行者、長期滞在者向けの美味しいところを紹介するテレビとか芸能人が説明したりいっぱいあるわけですよ。で、見ているといろんな店が出てくるじゃん。これは今流行ってるよとか、これは美味しいよとか、大人気とかって言われる店がいっぱい出てくるんだけど、そういう店のことをおっしゃることってほぼないんですよね、現地の方が。ほぼない。で、決まった数店の話しか出てこないし、複数人聞くと同じ店のことをおっしゃったりするわけで、行く店って 4,5 軒しかないわよぐらいの話になってくるわけですよ。で、なんでかなってなってくると、それはね、よく会があるあるで、地元の人は、観光客向けに相手にしたところは説明するとプライドが許さないという感情もあるのかなと昔は思ってたんですが、まあそういう人もいるでしょうけど、でもどうやら本当に美味しいとこはそこだけであるなと、去年も今年も長くいてね、いろんなところで食べましたけど思ったわけですよ、僕は。で、なってくるとどういうことかというとね、結局そのハワイで人気の店というのはですね、僕らが見聞きするもの、現地の人じゃないところには大抵ね、日本人オーナーだったりとか日本人の投資家の方々がですね、投資をしている店だったり、粒がついている店だったりするんですって。で、そういうところが、まあ、実際そういう店なんですけど、資本を使ってですね、資本って大したお金じゃないかもしれないけど、とにかく使ってコーディネーターさんとかメディアとか代理店を巻き込んでですね、人気店に仕立てるというのがやっぱり本音なんだろうなと、本当のところだろうなと。でももちろんみんな真面目に店やってるわけですから、そこそこ美味しいし、そこそこ素敵だし、そこそこ一回行った人が本当にそこを好きになるということはあるのだろうよと思いますけれども、だからこそ地元の人に愛されるというか、いうふうにはなりきれていないんだろうなとも思うわけですよね。まあそんなの飲食店僕もやったって絶対そっち側の人気の出し方をしたいなと自分では思いますが、ちゅうことなわけですよ。だからまあ日本の原宿とかでね、これ大人気なんですよって、昼の番組とかでねやってる店も大体メディアが入っている、それは暗躍してる人がいるから人気店に仕立て上げてられてることが、まあほぼ 100% そうだと思うんだけど、だからふーんつって聞いてここ行きたいなんて思わないじゃないですか、と同じ感覚だなと思えば分かりやすいなと思いましたね。まあとはいっても僕今日と言いながらもテレビにすごくよく出てくる、ね、芸能人もすごく行ってるというイタリアに、去年も行ったことなかったから今年は行くんですけどね行くんだけど、僕の近所で食べた、僕の近所にね、すごい美味しいパスタのお店があるんですが、川崎ですよ。そこに僕世界中でパスタ食ったけど、イタリアのメンバーさんのご自宅でお母様が作ってくれたまんまパスタがナンバーワンでしたね、これまでのナンバーワンで、ナンバーツーがそこなんですよ。僕世界中で食ったつもりですよ、世界中じゃねえか、まあでもいろいろ食ったつもりですけど、だからなんつうの、それより美味しいかどうかをちょっと試しておこうかなというところでございますね。はい、ということで、あとトラベライフか、トラベライフはねハワイ、さっき言ったとおり30日目でございまして、そろそろ帰国ですね。で、僕がハワイでやりたかったことは大概できたと思います。まあ、一月見ればできたんでしょうけど、まあ、でも単純でサーフィンをすること、ほとんど毎日すること、あと、サーフボードを買うこと、で、ゆっくりした時間を使って仕事の仕込みをすること、これはね、いろいろトラブルもありましたから、あんまり、まあ、やったはやったと思うんだけど、あと読書、これもまあ、普段よりはしただろうなと。で、まあ、Mac を買うっていうのが僕あったんですよね。なんでかっていうと、 別に Mac 大好きではないんだけれども新しい機種に買い替える僕時期だったんですよ、自分の業務マシンがね。ってことがあったのと、あと Mac が今ね、あの為替差が出ていて、為替差が出ると Mac って安くなる。なぜかというと、その全世界の為替を見て各国の金額を Mac って決めるので、ほぼどこで買っても同じ価値になるはずな、ビッグマックみたいになるはずなんだけど、為替差が出るから、今急だった、急激な円安だった時には日本がむっちゃ安かったんですよ、マックが。だからマック、アップルショップって外国人がすっげえいて、なんでこれみんなこんなところで買うんですかと、自国で買えるのにっつったら、店員さんがいやいや日本が今すごい割安なんですよねなんておっしゃってたわけだけど、今は価格は是正されたのでそれはなかったんだけど、今度は逆に円高に触れたじゃないですか、この何ヶ月か。だからドイツのあれによるんだけども、ドイツじゃないや、イギリスの EU 離脱で円高になった時に、アメリカで買う Mac がね、例えば30万の MacBook のセットだと25万円ぐらいの価値でアメリカで買えるんですよ。だから安いから買おうかなと思ってたんですね、僕ずっと。で MacBook の店にも行って在庫あるかいなんて確認もしてたんだけども、つい先週ね、なんと買おうかなと思った矢先に10月になんと新しい機種が出るというじゃないですか。でしかもね、今の MacBook ってすごい、僕 MacBook 買うんですけど、すごいね、古いって言われてるんですよ、まあ、時間が経っちゃったから。でも今時のパソコンはもうどれで買ったって新しいんだけども、って言われたらね、人情として待つ気になっちゃう。だからなんか2ヶ月待つのすっげえ辛いんですけど、辛くもないか、まあ、結局これだけは断念しそうだなと。それかまあ一定ほだされて買っちゃうかもしれませんけど、ちゅうとこだけね少し残念だな。これタイミング商売だったから、ニュース見る前に買ったらね、後悔なかなかしなかったんだろうけど、どうしてもね、何か高いお金を使うときって僕はすごく時間をかけて考えるタイプなので、そんなことねえか、体験することにはポンと金払うタイプなんですけどね、だからね、それがあだになったのかもしれないなと思ってね、ちょっと残念でしたね。まあ、そんなところですね。あとはまあなんだろう、サーフィンの話ばっかりになりますけど、その毎日サーフィンをほとんどすると、体調悪い日とかもう行くかな、まあ、本当用事があったら行かない、まあ、仕事の日とかはね、行けない日は行かないですけど行ってます。でもたまには違うポイントに行くんですけど、ほとんどね、去年から引き続きなんですが、同じポイントにあえて行くようにしていますね。でそうなると、僕行ってるのはダイヤモンドヘッドの崖の下のポイントなんですけど、そこがまあ結構好きでね、ワンサイズ、サイズもいつも大きいし、風は強いですけど、サイズがもともとワンサイズ大きいので、でっかい日がそんなに今夏はハワイはないんでね、いいかなと思って行ってるんですけど、まあ、景色も好きだし、そうするとね、似たような時間に行くとね、同じ顔ぶれなんだってことにまず気づくんですよ。まあ、日本でもそうなんですけど、ハワイだとそれを気づきましてですね、みんなタウンでいろんなポイントに入っているのかなと思うと、意外と同じ顔ぶれだったりするんですよね。だから大したことはないことじゃないんだけど、軽くね声もかけてくださる方がいたりしてね、なんかそこに受け入れられた感じがしてね、僕にとってはすごい嬉しいなと思って、まあ、余計また行くようになったりとか、昨日はどうもどうもなんて現地の方に日本語で声かけてもらったりすることもあるし、ローカルのお兄ちゃんがね、同じショートボードだからお前行けって言われたりとか言ってもらったりとか、いろいろね、面白い感じになってるなというところですね。でも何が心残り、やっぱこの感じですよ。だってそんなのも毎日遊んで暮らしてるわけじゃなくて、仕事をして何やかんやしてもですね、2時間でサーフィンに往復できるってこう分かります？家族といろいろ用事をこなしたりとか、用事って言ったら家族と遊ぶ時間だったりとか、いろいろ妻が行きたいところに連れて一緒に行ったりとか、仕事をしてみたりとか食事に行ったりとかってしてても、サーフィンに2時間ありゃ行けるというこの贅沢、分かります？で波がまたいいわけですよ。だからこれはね、贅沢だなと、これだけは心残りですね、僕はね。本当、いいです。泣きそうになってきましたね。いいです。で、贅沢ですよ。ありがたいなと思って、まあ、これを胸にまた頑張りますけどね。あとね、誰も来たら言ってることだけど、ハワイに来るとね、なんていうか、ロードバイクに乗ったり、自転車ね、乗ったりとか、ランニングしたくなるのはよくわかりますよ。だって、そこらで走ってるし、そこらで自転車乗ってるし、しょっちゅうね、毎週末ぐらいもう大会やって、ちっちゃい大会やってるんですよ、気軽に参加できる、走ったりするやつ。だからホノルルマラソンだけじゃないなと思いますから、まあ、サーファーの人はもうサーフィンばっかりしに来た方が僕は楽しいと思いますけど、まあ、そんなことねえかな、分かんないけど、だからマラソンとかね、バイクとか、僕は今のところ興味ありませんが、そういうことがね、やるとね、 まあ、2倍3倍は楽しくなる島なんじゃないかななんて思ったりしますね。まあなんか気持ちからと言うけれども、気持ちからという環境がこんなに揃ったとこないんじゃないかなと思いますんでね、まあ、伊豆でもやろうと思ったらできるのかもしれないけれども、すごく思いますんでね、まあゴルフとかする人もいいのかもしれませんけどね、まあみたいな、まあそれなりのこう軸になるアクティビティがあるとみんなきっと面白かったりもするんだろうななんて、思いますね。ということで、ハワイもあと5日でございます。まあ、来週は日本からお送りしますけれども、また最終的に何をしたかとかね、話ができればなと思って、おりますが、またね聞いてる方でもいらっしゃればハワイでお会いできると楽しいなと思って、おります。あ、だからねハワイにいらっしゃる方で会える方とかサーフィンできる方だと最高ですけど。声かけてくださいよ。あと5日は僕いますから、仕事で、お会いできるのを楽しみにしております。まあまあ日本にも帰ってサクッとスイッチがまた入るんでしょうけどね。日本のスイッチでまた夏の残暑と秋は日本はとても良いですからね。また楽しみたいなと思っております。それでは今日はこの辺で終わりましょう。また皆様、あ、それとあとなんだ、ウェブサイトでご相談をいただくときにこれはそう言わなくて日本の方からの、相談ですね、ということだったりとか、日本の方に対する、相談サービスを正式にリリースしていますので、日本の方もぜひご利用ください。コンテンツラボって検索すると、河野のサイトが出てきましてね、リンクが確かまだ貼ってないんだけど、日本の方からの無料相談も受け付けて、いますので、そっか、リンクがないですね。今度ちょっと、リンクは用意しておきますが、日本の方の場合はですね、どうしよう。まあ、コンテンツラボって検索して、海外の方向けのメッセージになってますが、無料サロンのホームからですね、ページから申し込みもできるようになってますから、日本の方向けに正式に、今、リリースをしていますので、まあ、海外にね、いずれは住みたいとか、まあ、好きなところに住みたいとか、自由なライフスタイルを作りたいというような、こととして起業を考えていらっしゃるのであればですね、いろんなお話が、まあ、海外在住の方々、キラキラした人いっぱい我々周りにいますんでね、そういう方の例も学びながらですね、相談いただけるということになっていますので、興味ある方は、相談したかった方ですね、日本の人いいのかなと思ってた方はぜひおっしゃって、ください。そうじゃない人はまあ無理することはもちろんないんでしょうけどね。ということで、この連絡をお待ちしております。はい、ということで、また来週お会いしましょう。ハワイからお送りいたしました。皆様さようなら。